はい、11月24日木曜日17時になりました。木曜人ジャンプルの時間でございます。
はい、こんにちは。
本日のお相手は、今日はあれですね、11月最後の放送ですね。ただいま友樹と、
はい、鳥取二平デイビタン荒垣信也と、
はい、ずっといました劇団勢の秋山ひとみです。
よろしくお願いします。
お願いします。
ただいま。
ただいま。
ただいま。おととい帰ってきたよ。
ただいま。
おかえりなさい。しろさん、ただいま。
おかえり。ヒートヒート、ありがとう。
ありがとう。
ありがとう。ただいまって言
えそこ。せーので、ただいまじゃないか。
いやいやいや、
はい、そうですね。先週しんやさんが鳥取、ともきが北海道に行って楽しかったようで、
僕あの舞台の方、お芝居の方、鳥取演劇祭の方でやってきて、ともきは、
北海道で、札幌で、お笑いライブの方をやってきました。はい、ありがとうございました。
お互い反応はどうでしたか？
お笑いライブがですね、まあ箱が、もう、会場がね、普段僕らがやってる、テンブスっていう会場よりも大きい、350ぐらい、はい、しかも、なんていうんですか、このテンブスみたいに椅子追加するとかじゃなくて、もうあの
常設されてる、
もう行ったら映画館だったんですよ。
映画館、
はい、350席ぐらい、
めっちゃ多いな。
常設してる椅子で350で、通路にも椅子置きももっと増えるよぐらいのところで、もうあの巨大なあの大型スクリーンの前でネタやるっていう、もう映画館でした。あっちでは
結構でっかいお笑いライブのイベントだったの。
もうでっかい
祭りなの。
もう祭りですよ、絆祭りっていう名前、北と南の絆祭りっていう、
毎年というか、このオリジンと向こうでやるためのでも企画公演、
はい、企画今回が初めてで、この絆祭り、北海道で現地でローカルで芸人やってる皆さんと、沖縄でローカルで芸人やってる僕らで北海道でライブしましょうっつって、今回多分お笑いライブとして一番でかい箱を押さえたからね。まあそれで、まあ300弱ぐらいですかね、270-280ぐらいは入って。
来たのはみんな北海道の人？は
い、いや、沖縄からも何人かは来ていらっしゃってるお客様とかね、
ありがとうございます。
いらっしゃいまして、
ありがたいっすね。
じゃあ、ありがたかったっすね。
大爆笑。
いや、もう最高でしたね。めっちゃ気持ちよかった。
てかフェイスブック見たんだけどさ、岸本のまずかっこよ、
まあそうですね、朝6時半集合を空港した時に、使うネタの全身タイツを2枚入れて、で、あとなんかこの縦看板みたいな悪魔のネタやったんですけど、ここから先はっていうのを、書くための画用紙だけ入れたカバンと、自分 の、 あのトレーナー1枚と、靴下かなんかだけ入れた袋を持って半袖できよった。
は
っ、じゃあ本当にそれできよったの？
半袖だったの？
来た時半袖だった
の、まあまあまあ、沖縄、まだ沖縄だからね、
空港で、みんなで「お前マジか？」っつって、他の荷物は？いや、こんだけです。上着はっつって、あ、トレーナー持ってきました。普段こっちでもつけてる
よく、よくある見るやつだよね、は
い、持ってきて「お前嘘だろ？」っつって、みんなで「あんた寒いんすか？」みたいなこと言ってる。マジお前舐めすぎだろ。
北海道知ってたかな、
東京前行った時そんな寒くなかったんですよ。だからそこよりもさらに上行くんだよ。行ったらもう日本の最北に行くんだよ今から。
はいはいはいはい、
マジで行ってるっつって。でも僕が逆にビビりすぎて、今着てる結構厚手のトレーナーがあるんですけど、このために買ったやつ、トレーナープラス、もう完全に冬用の大きいダウンジャケットを持ってってたんですよ、僕が。だからもうそのダウンジャケットも渡して、これ着とけと、
お前優しいな。
いや、ただ沖縄からあっち行くまでの間、一回成田行ってから乗り換えもあったんです
よ、
荷物になると思って預ける感覚で渡して、ね、お前もこれ持ってっつって、僕も手に持ってて、で渡して、まあ、結果行って着いた時が10度、13、4度ぐらい、
まだあったかい方、
まだあったかい方っつって、あっちの人とも言ってたんですけど、まあ、こっちからしたら沖縄の真冬も下を回ってるから寒かったんですけど、もう雪も全くなく、本当にちょっと あったかい方なんだなって見て分かるぐらい、
まあ、覚悟してた割にはっていうぐらいのね。
だから岸本に預けてもよかった、ラッキーだったし、まあまあよかったなと思って、でも本当にあいつは荷物ケースで、逆にそれも助かったんですけど、成田ついて、成田からまたじゃああっちの便行きましょうって言った時に、荷物のなんか制限みたいなのがあって、なんかまあ手荷物ポーチとかみたいなやつ1個と、キャリーケースサイズとかは限定されますけど、1個までは機内に持ち込めると、それを超えるようだったら
あの追加料金ね、
追加料金3000、約3000円払って1個預けないといけんっていうのを、那覇から出るときは何も別にされなかったんですよ。成田から出るときだけ、はいすいませんっつって、全員止められて、体重計みたいになって、うん、重さ測って、うん、あこれオーバーですねみたいな、何名様ですかみたいな、僕7名なんですけどつって、7人でいたんですけど、じゃ あ, あの7人で1人7キロまでなんで、うん、みたいな、うんうんうん、平均して49キロ以内だったら大丈夫ですっつって、うんはいはいはい、まず僕とアイムさんでこのなんていうんですかキャリーケース、僕とアイムさんだけ3泊する予定だったんで、
もう12キロ超えてたんだ、
トータルです
でに49のうち12を使ったと、
しかも1人ですよ、
1人で
僕12キロアイムさん12キロぐらい、
あららら、10キロ使ってるんだ、
はいはい、
使ってて、うん、で他の、ブーブーさんとか、うん、エモリさんとかはあの7キロギリとか、
まあ、ジャストぐらいで、うん、
で、ただ深夜さん、うん、リップの深夜さんと、うん、チャンヒビさんと、うん、岸本、まあ、深夜さんは日帰り、
うん、そうだね、
でチャンヒビ岸本は一泊しかしないっつって全然荷物持ってなかったんです、うん、で岸本なんて手下げ2つしか持ってなくて、うん、2キロぐらいしかなかったんですよ僕の上着入れて、
近所の私の今のカバンより絶対軽い
です、軽いです、軽いです、それで分配して48キロでギリだったんです
よ。ああ、じゃあ追加料金は出なかった。
出なかったんですよ、ギリギリ。だからそこは助かったっつって。
そうだな、そういえば初めてあの安いあの LCC の、
LCC
はいはい
は
い、格安航空で去年実家帰るときか。だから那覇から、はい、同じの使ったんだけど、那覇から成田行くときには何もなかったけど、はい、成田から那覇に行くときにやっぱその荷物のやつ測らされてるじゃないけど、うん、測ったらやっぱちょっとオーバーだったんです。しかも冬だし、うん、お土産もあるしで、うんうん、でしたら言われたのが着込めば大丈夫ですよって言われて、
着とけばいい、
そうそう、3枚ぐらい、ね、そう着て、
うん、そう手荷物が7キロ
ダメなんです、そう腰に巻いたりとかして、うん、履いてって、これなんか別にいいじゃんっていうちょっとねじゃあいいじゃんとは思うけど、
いやでもね、僕らもその鳥取行くときに12、3人で行ったんかな、
う
ん、はい、でその小道具とかちょっとしたものとかっていうのは一緒に持っていくってだったから、うん、荷物がやっぱ一緒にみんなでその足して、そらしの家は10キロだったわけ、
お
なのでみんなの合わせて120キロ以内みたいになってたから、その小道具も入れてって考えてたらやっぱりその最初にやっぱ持っていけなくて、あんまり怖くて、うん、俺でも5、6キロぐらいしかなかったんじゃないかな、うん、いやただね、鳥取の方はトモキなんかよりも全然寒くないはずな、じゃもな。
いやそうですね。
でも鳥取もでも結構毎年雪降ったりするんじゃないですか。イメージ的にはなんか、
ね、2月3月が豪雪地帯って言われるぐらいの場所だったみたいだけど、行った時は朝方が寒くて、うん、あとはもう全然暑いぐらいだった。
へー、
う
ん、
いやだから僕らも行った時は一応みんな沖縄から来たばっかりで、着いてすぐもライブ会場行ってライブ行くと、うん、もう外出たのが空港出た時ともうそのライブ会場に向かうまでだったぐらいしかなかったんですよ、着いてすぐ感じられるのが、うん、で空港出た時はまだそんなにで、何も寒いとか暑いとかも感じる間もなくタクシー乗り込んでみたいな感じだったんですけど、うんうん、その会場まで歩くときに、あ寒いってみんな言い出してい
きなり
みんな、やばい寒い寒いっつって、したら現地の人たちは、はみたいな感じになってるんですよ、みんな薄手のシャツぐらいしか着てなくて、いやいや、暑い、今日あったかい
ほど、まあまあ、普段がね、0度とかマイナスの世界だったら、10度もあれば暖かいでしょうね、
だからもう、着いて、ライブ会場向かうときから、うん、ライブ、もう行ったら、もう2日目、3日目ぐらいまで、はいはい、地元の人に、あの日は暖かかったっていうのは、多分100回以上言われましたね。会う人に言われましたよ、いつ来たの、あ一昨日来たんですよ、あの日めっちゃ暖かかったから、いやだから僕ら来たばっかりで寒かったんですよ、
逆でしょうね、だから北海道の人が今今日ちょっと寒いじゃないですか、こちらからしても本当に着込んでるけど、うん、なんかあれ沖縄あったかいみたいな感じで半袖で来て、なんか寒くないのって言われたら、いや全然あったかいでしょっていう感覚でしょうね、
と一緒ですね多分、だからもうそういうのもありつつ、ただね2日目の夜から急に冷え込み出して、うん、まあ、1度2度ぐらいまで落ちて、うん、夜雪降ってきてみたいな、うん、で僕が多分ラジオでも言ったのか、雪見たことねえから、
はいはい、
あ
どうでした、
念願の、あの降ってくる雪を見たのが初めてで超テンション上がって、
どうだった、
なんか喜んで庭駆け回った、
もう駆け回るぐらいのじゃ本当になったんですよ、わ雪降ってきたっつって、
手上げ、両手上げた、両手上げた、
両手は上げてない
です。H.Y. の歌みたいに両手広げた、ちゃんと。
いや広げてはないですけど。
あらいいですね。
ただ掴もうとはしてましたね。掴んだらはすぐ溶けたっつって。したらそれを見てたあの女性陣にクスクス笑われて、
うん。あららら可愛いですね。こういうの可愛いと思うんだろうね。 美味しいのもいっぱい食べた。
食べました。
いいな、北海道はね。
北海道
絶対食事が美味しい。
先に言いますけど、はい、僕が行ったところ、うん、鹿野町ってところなんですけど、はい、鳥取の、あの神戸空港からも直接レンタカーで行ったんですよ、はい、鳥取の方から、飛行機にやったとしてももうレンタカー借りてまたデージ時間かかるって言われてから3時間ぐらいかけてみんなでレンタカーで行ったんだけど、何もなくて、本当にコンビニもなくて、なんかあの懐かしい商店が1軒ぐらいあった。で俺ら誰もタバコ持ってんかったから、はい、どうするっつってないよ、
コンビニないよ、
コンビニがないって。
まあそうですよね、旅行って最近もうね、なんかあったらコンビニで買えばいいやの感覚で行きますもんね。
全然ないの、ご飯食べるところもないから、うん、ぶっちゃけもう俺ら部屋飲みぐらいしかやってないわけ。
へー、
だからその鳥取のなんか美味しい名産みたいのはぶっちゃけ食べてないんですよ。
鳥取ってな、ね、行く前に調べろって話ですけど、
あのね、あのお土産の方にあったのは梨とか、なんか梨が有名。
あ、そう、21世紀梨か。
そうそう、21世紀梨みたいのがあったんですけどね。
うん、
いや僕らはもう、いや
だからトモキなんかでもね、2泊終わってから2泊もしてるからね。
さらに2泊しましたけど。
ちょっと写真で見てましたけど、まあ、だから海鮮丼
いっぱいアップしようと思って。
いいなあ。
ただね、だから札幌もしかも僕らが行ったところってもう札幌市内の中央区だったんですよ。
すすきのとかある。
もうすすきのあるところに僕らホテルも取ってもらって、だからもう歩いてすすきの行けるぐらいの距離だったんですよ。だからもう毎日すすきのですよ。
行った
飲みに毎日ですよ。
すすきのなの、キャバクラ行った。
キャバクラみたいなの行ってないですよ。もう本当に、なんていうんですか、もう5時ぐらいになったら、もうこっちの夜8時、9時ぐらいのもう真っ暗さになるじゃないですか。
まあでもそう、4時ぐらいにはもう暗いもんね。
4時ぐらいから日落ちてきて、
うん、もう鳥取でびっくりしたわけ。これ。
まあこの時期そうですよね。そういえばの話ですけど、
うん。そう、だから5時ぐらいになったらもう夜の感覚なんで、本当こっちからしたら全然感覚がなくなるんですよ、時間が。
はいはいはい、わかります。
で5時ぐらいからちょっと歩いて軽く見て回って7時に集合だからみたいな、うん、で歩いてたらもう7時ぐらいの感覚なんで、暗さ的には
5時とかだけど、
集合したのが9時ぐらいで飲み始めてみたいな、でなんか 2,3 軒行って時計見たらまだ10時ぐらい、
うん、
もう2時ぐらいの酔っ払い方してるとかなんですけどまだ10時みたいな、
体内時計狂うよね。
狂う狂う、だって
暗いもん。だから僕らが行ったの歩いて行けるとこなんで、うん、終電とかも気にしなくていいと、
はいはい、
だからもうずっと飲んで
制限なく
だもんな。結局2時3時ぐらいまで実際飲んでとか。
でもまた歩いて帰ってすぐ寝れるもんね。
ホテルはもう綺麗な、
ホテル綺麗な、もう一人部屋でそれで、
はあ、贅沢な旅してますね。
贅沢な旅ですね。
まあ、まあ僕はその1日目だけホテル、うん、そのみんな一泊分は取ってもらってたんですけど、2泊目からはまあ自分で延泊する人は払って、でノーブレさんは2人払ってやってたんですけど、僕はあっちにいる、こっちで知り合った今北海道にたまたまいるっていう人の部屋に泊めてもらって、
あ、その人のお家で、
はい、まあだから部屋帰って寝床も用意してもらって、
いいなあれ見てたらな、北海道行きたくなるな。
いやもう初めてで、あの札幌市内にしかいなくて、それでも歩いてへいこら行ってたので、一回このマップ開いて、うん、あのどこに行くかとかやってたんですけど、それをこうピンチアウトしててグッグってちっちゃくしてたの日本地図にした時に、自分がいるところのあのもう不思議さ、非現実さ、いつも沖縄にピョンって一番左端にピンが刺さってるのに一番上にピンが刺さってる、俺今ここにいるんだって思って、ブーブーさんとこれ見たらなんか改めて思うなっつって、
楽しんでるな
楽しんでるな
楽しんでるな。
いやもう楽しかったですね、
本当に。うん、もう本当僕のところも、
テンション下がりすぎた。
ないんです。思いつかねえとおかしいけどね。
まあ舞台をね、演劇をしに行ってる。
まあ、ね、あのただびっくりしたのが、うん、何もないって言ったでしょ。うん、で僕らが泊まったところはなんかゴルフ場のコテージみたいな。
う
ん、めっちゃ上等なコテージだった。
まあホテルじゃなくって自分たちでご飯作ったりとかってことですか。
まあ、それもできるんだけど、うん、まあ、コテージみたいなの泊まってて、うん、そこからまあ会場まで15分ぐらい車で乗っていくんだけど、何もないんだけど、うん、急にゴルフ場とか山の上にあるんだけど、
はいはい、
降りていくときに一軒だけラブホテルが出てくるわけ。何もないのにだよ、コンビニとか、
うんうん、
でこのラブホテルの値段がね、19時間3480円とか
安
っ。どんな安いかっつって
19時間、
うん、19時間フリータイムめっちゃ超えてる。
なんでフリータイムとか書かないんだろうね。
地元の人に聞いたわけ、うん、なんでホテルがあんなところあるんですかって。いや、うん、前からあるよって。で最近はお客さん入れるために来たお客さん全員焼肉プレゼントしてるっつって、どんだけ呼びたいんだろうみたいな、そう、どんな人が行くんかなって話はしてたんだけど、もしかしたら地元のね、おじいちゃんおばあちゃんがカラオケしに行くかもしれんし、
あ、そうですね、
そういう遊び方とか、
ね、みんなでお金出せばね、
うん、
だし まあ、もしかしたらちょっと、まあ、宿泊客が観光の宿泊代わりに使ったりとか、
そうそんなぐらいですかね。ただそれぐらいですな僕の鳥取の思い出は。
山奥にラブホ
雪もないしという、
はい、ということで、うん、あの深夜さんからお土産いただいたんですけど、まず、はい、あの一件ちょっとあの
ご質問がね、うん、
はい、これをスタッフさんにあげたお土産ですよね、はい、はい、荒垣深夜様、はい、FM 那覇スタッフ一同より、うん、神戸お土産ありがとうございます。
はい、どうもどうも。
神戸？
神戸
どこ行った？
鳥取いや違うの、これあれがあって、鳥取から出るときに、はい、ぶっちゃけ時間がなかったわけも、
はいはいはい、
あの慌てはてした、はいはいはい、もう舞台終わってすぐ出るみたいな感じだったから、はいはいはい、でもうお土産買う時間もないぐらいだわけ、うん、まあ、今からさっきから言ってるように市内じゃないからないわけさ、
買う場所もないと。
ですぐにあのもう朝出て昼12時までに神戸の空港のレンタカーに返しに行かないってなってたから、うん、その時間がなかったので、まあ、買えなかったので神戸空港で買い求めになりましたね、はい、
はい、ということで、うん、あのまあ、お土産いただいたんですけど、うん、トモキ、
はい、
今これある、ごめんね自分から言うのもなんだけど、これお土産？
お土産です。
二人にも一応。
そう、あのありがとうございます。シ、う、ア、ん、さんからもあの神戸のねお土産いただいてんです。神戸プリンの生キャラメルをいただきました。うん、はい、トモキが買ってきた北海道のお土産は。
北海道ですね。うん、夕張メロンキャラメル。はい、ジンギスカンキャラメル。
いやめっちゃ北海道だな。
みんなキャラメルやし。
キャラメルばっかりだな。
銀歯取れるよ。
僕のはね結構有名って言ってましたよ、神戸プリン。
これ何？え、プリンだけどキャラメルってこれ、あ、うん、
プリン味のキャラメルで、これ常温でいけるって言ってたわけ。
え、こう待って待って、プリンじゃない、プリンじゃないですか、プリンだよこれ。
いやプリンって言ってたよ、
キャラメルプリンってことか。
そうそう、
キャラメルプリン、
こっちじゃないんだ。私こなんかあの四角いキャラメルを想像しての。
あ、俺もう俺はこれはまあプリンかなとは思ったんですけど、
まあ有名ですよね
神戸プリンって。めっちゃ聞いたことありますもん、
う
ん、
食べていい食べていい、
はい、もうどうぞ
食べましょうよ神戸プリン。
それでちょっと、ツイキャスの方がいっぱい来られてます、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。
え、この2個
目、群馬の兄蔵さんありがとうございます。こんばんは。ひふみさんもありがとうございます。ゆ
う
たさんこんばんは。あ、みゆさん、
お久しぶりです。
お久しぶり
です
、
うん、私は今日の午前中まで沖縄にいました。はい、
やばい、
プロレスを見に行ったっていうことです、
ね。あ、好きなんだ。
それ目当てで来たみたいです
。みゆさんどちらの方でしょ。
北海道ですよ。
北海道ですよ。北海道、札幌かな。
札幌地元って書いてありますよ。
で、札幌地元ですか。
マイナス2度ということですよ。だから今日は寒いってことですね、相当。
そうだが、僕らが行った2日目3日目が冷え込んで、もう雪降ってたので3日目と、うん、帰る日、うん、朝とかもうその辺にある車全部雪で覆われてるぐらいの感じでしたからね、
うん、あ、待って、これ一つ来てますよ、うん、ジンギスカンキャラメル、トモキが買ってきたやつ、
はい、
これ衝撃だよと来てます。
そうだからさ、このプリン食べる前にさ、はい、ジンギスカンキャラメル食べて口直しにこのプリン
食べて待って、口直しばっけ俺が買ってきたの。
え、じゃあ一口先に美味しさで食べる、うん、これは絶対美味しいじゃないですか。
これも絶対美味しい。
これなんかソースみたいなのあるんですか。
カラメルソース、
これカラメルソースをかけて、
あ、
ただね、僕ねこれ食ったことないんだよね、ほんと。
ちょっと待って、じゃあ まずソースかけずにいただきましょう、
はい、どうぞどうぞ。
あ、取りすぎたかな、取りすぎたかな。
美味しそうな。
いただきます。
はい、どうぞ。
プルプルですね。
お
う、うん、うん、
何
うん、鼻水出るわもう。
なんか出すな。
なかなかいい味、
うん、おいしい
されてます。
なんかそんな甘くない、もっと甘いのかな。
そう、もっと甘いのかな。
あ、そうなんだ、ね、
キャラメル味って言ってたから、うん、めっちゃ甘いのかなと思ったけど、すごい。
これね、買うときに俺聞いたわけ、これさ、冷やさなくていいんですかって聞いたら、いや、あの見てわかりますよね、これ常温ですよって。
そんな言い方するんですか、お土産の人。
そうしよった、神戸のあの空港の方が。
マスキャ
ー。いや、ああそうですよねって言った
ら、観光客にひどいよ、それ。
一応俺は木曜日まで、はい、もたさんと意見買ったから、日曜日からね、はい、で一応そんねって、すみません冷やさなくても大丈夫ですかって聞いたら、
はい、
いやこれ常温ですから別に大丈夫です。
いや、常温で置いてるでしょみたいな。そんな言い方する。
そんな言い方しなくてもって思った。
最後の最後で旅台無しにするやつで、空港のお土産店でその言われたら、観光客に対して。
バカにされすぎでしょ。
やめてくださいよ、いくら深夜さんだからって。
いやいや言わんけ。あ、神戸くびる
おいしいですね。
あ、カラメルうまい、う
ん、カラメルかけたらまた変わりますよ、う
ん、これ一回 CM 挟んで、次トモキの衝撃のジンギスカンと夕張メロン行った方がいい。
これはベタですからね。僕も昔見たことあるやつ。
見たことはありますけど食べるのは初めてだな。いろ
いろ、ね、食べましょうよ。だから食べさせようと思って、
あ
のレジの横に最後お土産払うレジの横にあったのポンポンって
取ってきました。そんなところは絶対買うやつじゃないか。
さあなので一旦 CM 行きましてね、はい、メールの方を読みながら、お土産開封して思い出話に花を咲かしていきたいと思います、はい、
まだお湯まだある
の。メールアドレスがオリジンアットマーク FMNAHA.JP 全て小文字で ORIGIN@FMNAHA.JP となっております。懸命にオリジンチャンプル宛てと書いてメールまだまだお待ちしております。今日の担当は頭でございます、はい、それでは一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
ビッグワンでの買い物楽しみだな。
えー、ニーニー、
あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金は持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってないだっかや。だ、持ってこい。
いや、本当です。ビッグワンは現金がなくてもエディや au ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だ、やり方なろう。
良い品をいつも安くビッグワン。
はい、11月24日木曜日17時22分になりました。木曜日にジャンプやっております、
はい、ありがとうございます、はい、ツイキャスの方もスピーディーワンダーさん、ひふみさん、ゆうたさん、ぐまなにぞうさん、たくさんいらっしゃってますね。
はい、
ありがとう。はい、めっちゃなんか盛り上がってくれて、群馬も今日は雪と。
ああ、そうですね。なんかフェイスブックにす
っごい、うん、東京とかも、
東京もなんか、
え、東京も、
はい、東京もすごい、ツイッターにすごいみんなが、うん、うわ、東京で雪降ってる。
50年ぶりとか。
この11月のこの時期にこんな降るの
は、あ、はい、こんな早く降るのが、
はい、らしいです。
うちのお母さんから今日朝からメールで、あの、今日は寒いです、雪が降りました、よろしくってメールを来てた。
よろしく。
そう、何をよろしくしたらいいんだろうね。
よろしく。
気をつけてねって返しました。
はい、
はい、ということで、
はい、いただきました。先にどうします？もう一個あの。その台風さんに岸田さん買ってきたやつも3人も食べてくださいってことで大塩さんが置いてたんですけど、
いやでも一発目にいっとこう、
いっときます。あの僕はこれ一応昔誰かが北海道行って買ってきて食べた記憶があって、これ食べるとあと大変なことになるんで、
だからどっちかなんだよな。
でも先に全部味わっといてから行った方がいいかもしれないし、
どっちだろう、どっちだ、どっちか行
く。キャラメルだからね、口の中に
そう残るじゃないですか。
残るから
だから先にもう全部味わって、あ、美味しい美味しいっつって最後衝撃って皆さんも言って
た。でもこのまま衝撃のまま次の日付変更戦のテクニカルリハーサル行かなきゃいけない
んで、大丈夫です。だからブレスケアあげるんで、ちゃんと。
じゃあもうベタに夕張からいきますか。
だから夕張、ね、多分夕張メロン
キャラメルは
美味しいですよ
ね。もうなんかイメージつくもん、味の
メロン
夕張メロン、北海道を感じましょう。
これ紙食べられないやつだよね。
はい、夕張メロンキャラメル。
もう、うん、
うまい、
うん、うまいです。うん、
ね、
いい匂い。
これだから僕らも朝10時40分ぐらい発の、うん、飛行機だったんで帰り、僕とアイムさんで、うん、僕も雪降っててタクシー止めようにもタクシーが全然いないんですよ。うん、その札幌駅まで行かんといけん。うんうん、でちょっと離れて歩いてまあ20分ぐらいのところだったんですけど。うん、それちょっと離れただけでタクシーが全然いないってなって、全然止めれんくて20分ぐらい僕もう札幌駅付近まで歩きながらタクシー探して、でまた道が一通とかになっててこっちにタクシーが来てくれないんですよ。手前で曲がったりとかで時間ギリギリになってしまって、お土産買う時間がなくて、で本当は違うお土産をこっちに買おうと思って何個か用意してて、これは本当にレジに並んだ時に目に入ったからポンポンって取って入れたぐらいだったんです。ただ落ち着いて帰ってきて、お土産これ誰々に頼まれたやつとか分けて、でこれ日付のメンバーにとかお笑いのメンバーにとか分けた時に、家に自分家に何もお土産買ってなかったから、
それはお母さんかわい
そう
だな。
そうだから急遽こっちに持ってくる予定だったその大きいのをもうお家に置いてきて、
正解正解、
はい、このキャラメルだけになりました、すいません。
いやでもこれでも美味しいです、
美味しい、
はい、夕張メロンキャラメル。
リゾーさんからヒートを食べられる紙ってあるのって来たんですけど、
ボンタン飴とか、
そうそう、ボンタン飴のやつ、
はい、セロハンみたいなやつ、
はい、は食べられる紙を使用してますけど、いいですか、先にジンギスカンキャラメル。
ジンギスカン行こう
行こう。
最悪、最悪ですよ、最悪。これはもう出してもいいですよ
これ匂い嗅がない方がいいかな、ね、あ、嗅いだ
嗅いだ。
いや匂い何もないよ。
はい。
あ本当だ、匂いは全然普通だ。普通ってか何もない。
ジンギスカン臭いっていうじゃないですか。うん、僕行ったんですけど現地の、うん、めちゃくちゃうまかったんですよ。全然匂い気にならなくて僕は。
でもこれがそうとは限らないよね。
ジンギスカンは羊でした。
羊です
。羊です。だからヤギ食えるんでね。
いただきます。
はい、いってらっしゃい。ジンギスカンキャラメル、これはね。秋山がすぐに反応して、もう一個丸々口に入れたらあれだからちょっとかじり寄ったんですよ。それでもう今バッテンしてます、ごめんなさいと。
いや俺
大丈夫ですか、
いけますな、
マジですか、
うん。
秋山が退場する恐れがありますね。一旦退場でございます。
じゃああれ見てる、ちょっと駄菓子のさ、
はい、
かば焼きくんとか
さ、ああ、
はい、あんなの食べるの好きだったら、
その感覚で食えば、うん、だからこれパッケージも何も見ないで、これ北海道お土産のキャラメルだよっつって渡すじゃないですか、
うん、
したらマジでっつっていただきますっつって甘いキャラメル想像して食ったら、うん、うーってなりますね。まあ俺は絶対食わないですけどね、俺は。
だから僕メロン食べたからかな、その甘みは感じる、ね、
メロン食おう、
うん、
メロンは俺もちょっと食べよう。どうしました。笑ってる笑ってる、秋山が笑っておりますね。
いや無理。
え、俺の舌がおかしいのかな。
これはだから僕は完全に、まあ、このリアクションを、うん、求めて買ってきたやつなんで大丈夫です。
うわ、いやなんか 味わう前に鼻に来るのがもう無理だった。
あ、もう噛んでから、
噛んで
鼻にふって
きた瞬間に息止めた。そして 唾液も止めた。
え、全然大丈夫だ、飲んでだろ、なんか怖くなってきたな自分が。
ヤギだからあれじゃないですか、それこそヤギがうんぬんかんぬんとかじゃないんですか。
いや、ヤギ俺食えないから。
これね、だから本当はパッケージ見せたくなかったんですよ、見せずにあげたかったんですよ、
うん、
これ見せずにあげたもっと
デージ置きっぱなしだったよ、これ、
ね、もっとやばいかもしれない。
うわ、
いや
いやでも、あ、美味しい
です。いやもうごめん無理です、
うん、ツイキャスもすごい盛り上がってますよ今ので。
あ、そう、
わらとーんとかね。みゆさんも地元の私も食べないのにって。
ええー、
いや食べないですよ多分。
じゃあもうなんか味を記憶したくないぐらい、なんか、あ、ダメだって本能的に思っていろんなものを止めた、いろんな期間を。え、もう一個食べるの、
うん、じゃあ俺のあれが間違ってたのか分からん。
夕張メロンが残ってたかもしれない、
残ってた可能性から。
え、だって丸ごと一個食べてますよね。
うん、食べたよ。
えー、
そんな言うほどか。何も来ないと思うね。
もう一回、もう一回、もう一回、もう一個シアさん食べます。
じゃあジンギスいきます。
ジンギス、
僕も今夕張メロンいただいてますけどね、キャラメロン、
夕張メロン食べよう。え、大丈夫です、
全然大丈夫だな。あ、じゃあ俺大丈夫なんだ。
味します、まず
鼻詰まってるとかですか。
うん、味はするよ。だからさっきも言ったけど駄菓子のかば焼きくんであるでしょ、うん、
はい、
あれ食ってる感覚、
そう思って食べたら大丈夫なのかな。
だからそれと思ってもう一かけかじってみるとか、
うん、キャラメルっていう概念なくした方がいいかもかね、
うん、
うん、
だから本場のねジンギスカンいただきます。しかもね、また僕らはアイムさんと僕がありがたいことに北海道居酒屋をこっちでやってる社長さんがね、
うん、
まあ、地元の方なんで、またこの中でももう俺がうまいと思ってるとこにしか連れていかんからっつって連れてってもらって、もうめちゃくちゃうまくて、何食べてもうまかったですよ。
かば焼きくん、
何食べてもうまかったか、
かば焼きくん、
いいですね本当に。
だまあ海鮮丼はまあ自分らでね、うん、小樽の方に行きまして、港町みたいなところがあって、うん、そこのなんかなんていうんですか、市場、
うん、
また狭い三角市場っていうところに行って、うん、そこの中にある武田っていう海鮮丼屋さんで
有名な
この話をやりながらね、秋山さんがいや挑戦しましたけど、かば焼きくん、かば焼きくんつってブツブツ言いながらね、ダメでした。
まあでもね、お土産ってこういうのがある、こういうのがあるからいいんですよ。
そうだからこのね、これは言ったらもうバラエティグッズ的な感じでしょ、うん、多分ね。
沖縄のお土産でもこんなのあるかもしれないし、豆腐用とかもやっぱ苦手な人絶対苦手でしょ、
うん、あれ青森が強すぎますからね、
うん、ねだからこの間言おうと思ったんですけど、
うん、
お客さんからこの間お店にね、うん、お土産いただいてさ、これ沖縄のやつだったんですよ、
うん、
クースカステラ、クースケーキっていう、
ね、初めて聞いたけど何それ。
泡盛
カステラ
を使ったカステラ、もう本当にちょっとあれこれ湿ってんっていうぐらい、じゅわじゅわするぐらい泡盛が入ってて、切るじゃないですか、
うん、
食べた瞬間にもう島の味がプワーってってうわーってなるぐらいの。
え
でもこれ癖になるんですよ。
お酒は入ってるの？
入ってます。泡盛が入ってるんです。だから裏にあの運転する方はあの食べ過ぎに気をつけてくださいって書いてあるんです
よ。ああ俺はちょっと苦手かもしれんな。
それを秋山さんに食わしてみたいなと思って。
あ
多分一口で酔っ払うと思うんです。
酔っ払える
めちゃくちゃ島の味するんですよ。
つうかなんかほらあのなんだっけ去年のバレンタインでチョコレートの焼きそばあげたじゃないですか。シアさんダメだったじゃないですか、はい、私全然大丈夫だったんだよ、はい、ですよ。ああいうの平気だからいけるかなと思ったけど本当にダメだ。
あ
向こうで食べたいけどね。
チョコレート焼きそばとかみたいなそういうバラエティ的なね珍味的な感じでこのジンギスカンキャラメルは
お前もう3つに
チャレンジ
もう何も言わずパイ食べだして
食べてるやん。
口の中消したい
ポカポカレモンで消してください。
これはね神戸パイこれはまあ普通のやつですね。みんな
あげたお土産であげたもん普通のやつとか、
ね、いや美味しいやつですけどね美
味しいやつですからね。ジンギスカンキャラメル気になる方アマゾンとかではあるかなと。
ひふみさんから、シアンさんに対して味覚障害って
、ね、違うわ。
でスピーディーワンダーさんが荒垣さんの普段の食生活が心配ゆうたさんからは野生児かっこ笑い
いろいろ来てますね。なんだこのパイめっちゃうまそう。あキラキラしてるよ。
久々にこんななんかダメって思いましたね。
あそうい
やなんかほらもう大人だから自分が食べられないもんって大体わかるじゃないですか、うん、あんまチャレンジしないじゃないですか、うん、私キノコ類があんま得意じゃないんで、うん、キノコ類とかも挑戦しなかったりするけど、
うん、
だからこんなに未知の世界でダメって思ったのは初めて。
うん
そんなにか。俺は美味しかったっすよ。
1個追加ですね。ダメなやつ。
ああもう二度とだねあの誰かのお土産ノーブレーキかなか誰かのお土産でドリアンのキャンディーもらった時があって、あれもなんかであれピンチヒッターかなんかで来た時かな台風で食べたんだけどあれもダメだったんですよ。
結構タイかどっか行った時のお土産ですよね。そうかな、うん、
あれも本当にダメで、うん、あれもしかも何も言わずに食べさせられて、
うん、
秋山さんこれ食べてって言って、うん、食べた瞬間にもう本当にまたトイレ行って、
うん、
退場してうわきつかったな。スピーディーワンダーさんからってことは京香ちゃんは食べれるかもと。
あ珍味というかね
珍味のやつでね、まあはい、また別の珍味ですからね。
待ってこのパイめっちゃうまくない？
めっちゃうまい。
自分で買ってきたやつで食べて
ふわふわだね。
パイなのにふわふわで、あの上にかかってるあの砂糖がねキラキラ光ってましたよ。
ふわパイやふわパイ。
その北海道居酒屋が沖縄にもあるんでね、
うん、
そこは本当に札幌とか現地から材料調達して海鮮丼とかたまに出すんですけど、
北海道 の北のなんとか大地とか能登の海とかそういう、はい、
もうそのレベルじゃないです
か。そんな感じじゃない。
もう一軒しかないんですけど若さに、
うん、あ そ, うなん
そこでこの海鮮丼僕が食べたようなもういくらとか、
うん、
そのカニみたいなのとか乗った海鮮丼みたいなのをたまに本当に入った時だけ具材が出すんですけど、それをしかも980円とかで出すんですよ。
安いね。
めちゃくちゃうまいんでねこれ行ってほしいんだよな。 そこで感じられる北海道を本当に
上から目線だな。なんか上から目線だな。
じゃあ本当に感じられると思うい
やでも、俺も行きたいな。また北海道は
北海道行きたいっすね。
雪祭りとかもそろそろじゃないのこんなのって。
だから11月のこの19日20日ぐらいだったんですけど、うん、あのもうイルミネーションがめちゃくちゃ綺麗でもう始まってるのだっち。
見た
見ました。まあ、しかも歩いたわけじゃなくてタクシーで通りがかった時にあイルミネーションやってるさって言われて見た瞬間にわーってなっちゃって本当にわーって言いたくなる、
ね、あれ札幌時計台は行った？
行ってないっす。
あ行ってないか、
うん、なんかよく言いますよね。
有名ですよね。あの時計台でデートの待ち合わせとか、
うん、
だけど、まあ、観光ね、あの地元の方は行かなくていいよ、うん、みたいな
行かなくていいよ
感じ
言われたんで行かなかったです、
うん、
はい。ということでメール紹介してきましたでしょうか、は
い、いきます。
はい。
北海道からお帰り。
ただいま。
笑いの申し事マネージャーとかしら、タラちゃんです。
お久しぶりです。
ココリッチさん。
はい。
O1 グランプリ決勝出るね、おめでとうございます。
ありがとうございます。そうなんですよ。忘れてました。北海道の話ばっかり忘れてました。
告知コーナー。
おい。
今週土曜日はオリジンライブがあります。テンブス7階4階です。料金1500円です。以上。フェイ。
テンブス7
階4階ですね。
うん。うん、
テンブス7階4階です
7階4階ってある
かなんか謎解きかなと思うんで、は
い、そうだ O1 決勝おめでとうございます。
ご一通会社ありがとうございました。昨日ね、はい、
いやさすがだね。
いやびっくりしましたよ。僕ら3人とも全員落ちたと思ってたんで、もう今回は敗者復活じゃない方がいいなって本当に3人とも言ってたんで、 落ちるか上がるからどっちかがいいなっつって、でも上がることないだろうなっつって普通に並んで次誰かなって言ったらここでっちって言われて、はいってなって3人ともはってなって、
チャイニーさんに遠いところにいたよね、ステージから
一番端っこにいたんでステージよりどうせ通らないと思ってた。そしたら5位で、まあ、8組中5位通過で、
すごいですよね、
びっくりしましたね、
こんな忙しい中ね、
チャイニーさんはこれドッキリじゃないかみたいな顔してました、ね、危険な顔してました、呼ばれてみんなわーって喜んでる中、
いやおめでとうございます。だからね、毎年ね、敗者復活戦が12月の17日とか、まあ、その辺の土曜日の、はい、土曜日のヒップホップ内でやるじゃないですか、はい、毎年ここね4年間日付変更戦の上演上位10作品のアンコール上演の日で、トモキが2年連続いないっていう、いないというかね、
あのそアンコールのやつにも入ってるのに、
そうだそうだそうだ、
敗者復活に
昼公演抜けないといけないってな
っちゃうから、2年目からかな、2年目の時は昼はエモリが代役やって、エモリも出演してたんで、エモリが代役やって、いわゆるギリギリ間に合うか間に合わないかで一応両方用意しとくみたいな、
前説の時に滑り込んできて
戻ってきて、
うん、間に合いましたっつって、
今年去年か去年はもうさすがに代役がいないってなって、うん、昼と夜で上演順変えたんだよね、
そうなんだ、
終わってすぐ OTB 行って、終わってすぐ我が町に戻ってくるっていう上演スケジュールにしたんだけど、あ今年それやらなくていいのかっていうのが一番の喜びだった
一番ミニマネージャーとして同行で来てた秋山さんはそれを喜んで、
気持ち半分だよね、やったココリッチ決勝だやったっていう喜びと、あ上演スケジュール変えなくて済むっていう安堵
もうさ千秋楽に向けての中にその制作がね、また順番考えるとかのバタバタしなくて済むっていうね。いやだからもうそれはそれでも良かったです。
はい、良かったです。おめでとうございます。ということでね、1月2日
今回は、オリジンが4組、
はい、4組、
1位ノーブレ、2位リップ、5位ココリッチ、8位ベビーさん。でも今回3位でハンサムさんも入ってて、歴代チャンピオンが2組、ハンサムさんとベビーさん
が
いるんですよ。ただね、だから懸念されるのは FEC さんが今回決勝今決まってるのがハンサムさんのみなんですよ、
ああそうなん
だ、 FEC 票がもうハンサムさんに集中するってなったら怖いなと思って、オリジンはだから多いけど、
ね、分散するっていうのもあるからね、
は
い、
4組に分散するって考えたらこれはちょっと脅威ですよ。
これもブロックがね、
そう、
A ブロック B ブロック C3?4?
3
ブロックに分かれるのか、で、はい、そこにもしかしたらねオリジンが固まったらまた余計分散するしとか、ね、
そうなんですよ。でも4組いるからもう1ブロックは確実1回ぶつかる誰か、
ね、ぶつかえるし、
ノーブレさんと当たりたくないな。ノーブレさんと当たったらね、また僕あのガナーベースのお客さんの票とかも当たっちゃうしね
、そ
したらやっぱみんなねオーナーマンさんの方に行っちゃうからね、
も
うち
ょ
っ
と嫌な、ね、
ノーブレだけ当たりたくない、本当にねよろしくお願いします
っていうね、いろんな前ね、
本番直前にくじ引くからもうそれはもう分からないですけど ね、
はい、1月2日のじゃあ
そうですね、1月2日決まりましたけども、
はい、
これは今年のあの目標のやつに入れてもいいのかな要するに1月2日だから。
でも2016年って書いてあるからな、 あれはもう2017年になってるからな、
決勝通ったイコール来年のハーリーまで営業が1個決まったみたいな感じだからなと思ってたんですけどね、
あれですね、今年の初めに書いた目標ですね、
まあ、1年の半分ね、
そうあと1ヶ月ですね、
あと1ヶ月で、
しやさんはもう一応達成してるんだよね、
達成はしてる、裏の目標はまだですね、
書いてあります、
曲結婚中ね、
裏目標がね
裏の目標の方が大変だけど
ね、ハードル高すぎるんね
、はい
はい、ということで一旦また、はい、CM 行きまして、メールまだ来てますので、紹介していきたいと思います、メールアドレスは言ってるからいいのか、
はい、
あの準備よろしいですか、
はい、
大丈夫ですか、はい、はい、ということでじゃあ一旦また CM でございます。
はい、いらっしゃいませ。
店員さんすいません、あの毎週木曜日夕方6時からやってる小刻みインディアンとヒープーさんが出てる面白い番組何でしたっけ。
お客様何名様でお越しですか。
あ、人です。
ひとし。
は、一人。
おひとし。
おひとし。
お一人様で。
はい、
お一人様でよろしかったでしょ
う。拉致がかんな。
大将すいません。
はいよ。
あの毎週木曜日夕方6時からやってる小刻みインニャンとヒーポーさんが出てる面白い番組何でしたっけ。
俺大将じゃないんだよね。
大将じゃないわや、クマ何の世界や。
78.0 FM
なんで、
はい、11月24日木曜日10時40分になりました。なんで
テレポーテーションする
なんで
このパイのパイパイパイが
パイで
自分のお土産のパイを CM 中食べてるんですけど、うん、なぜかそのパイ のポロポロしたやつが肩にいっぱいついてるっていう、
は
い、
崩れたなんか、まあ、カスというか、
なんででしょうか
鳥 でも呼んでるんですか肩に
はいということで、はい、
メールいきます。
呼んでいきましょう
はい、いきます。お疲れっす、5本指です。
お疲れっす。
深夜さん、はいはい、うん、昨日は空海に行こうとしましたが、うん、いっぱいしていて諦めました、うん、
あらまあ、
子供もお腹空いていたし、1歳の子供いるからあんま人が多いところに行って迷惑かけたらあれさね、また家族で伺いますと、うん、ありがとうございます、また来てください。でヒーローズ情報、とうとうラスト1話と思っていたら、うん、あらすじに新章に続くって書いていたよ。あ、次のシーズンうーんにならなければいいんですけど、
シーズン4の後にあのアナザーみたいなのがあった。
アナザー、
はい、アナザーストーリーみたいな、
別の視点から見たやつみたいな。
そうですね、その出てる同じキャストなんですけど、うん、が最近なんか新作のところにバーって並んでて、まだあるんだって俺も思ったんですけど、ね、うん、俺はまだあの北海道行く前にこの先週の状態から進んでおりません、うん、申し訳ない、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
今回もね、うん、はい、
ぜひ。昨日ね、高休日だったから超忙しかったんです。
ああ、そうですね、お休みの日で、昨日だからメインプレイスであのあれ大案があってから、はい、ちょっとまあお昼も過ぎてたけど、うん、うちの芸人のが大体一段落したんで、ちょっとご飯買ってこようと思って、あのご飯食べるところメインプレスの一階歩いてたら、うん、2時半とかだったのに、うん、あのまあイタリアあのパスタとかのお店の、ま、うん、のあのタッチパネルで今番号とかあるじゃないですか、うん、22組待ちとか書いてあって、2時半でと思って、
うん、で僕もまあ、メインプレス来たし、うん、王将行こうかなと思ってて、うん、行ったら10人待ちぐらいで、最初そこの状況も知らんから10人待ちかと思って、待つぐらいだったらいいやと思って、もうこの辺の行ったことないとこ行こうっつって行ったら、その行ったパスタ屋さんが22人待ちとか8人待ちとか、全部とんかつ屋さんとかも全部待ってて、全部入らんやしって思ってでもう一回外出て、そっからまっすぐ行って外出て、もう目の前にあるガストでいいやつだ、ガストも並んでるんですよ、みんな同じ考えで、こっちもいっぱいだからガスト行ったらガストも並んでる
し、なんで今メインプレスで流行ってんの、
まあ、まあ昨日その大雨の予選もあって、まあね、やっぱ入場無料だし、でまあその高級日っていうのもあるし、だからまあ観光のね方、中国とかから
大雨終わって駐車場出るのに1時間半とかかかったみたいなツイッターがいっぱい上がってて、から
いやいや俺きついよ、
だからもう昨日バイクで行って正解だったなと思って、もう雨降ってたけど、
車だったんで昨日も大変でしたね、
うん、はい、応援ありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございます。では2通目いきましょう、
はい、
皆々様、おつです。
おつです。
おスピーディー、おっと危ない、もう少しで干されるところだった。
どうした、
マットオーバー町田 SS と申します、よろしくお願いいたします。
お願いします。
あれ名前が
変わったんですか。
思えば数ヶ月前、はい、カシラが本業のラーメン食べ歩きで休み、トモキがスピーディーワンダーアレルギーでむせるカシラは人の話を聞かない、うん、などで干され、やっと戻ってまいりました。
干したわけだな、おつ
もりはない。干されたのかな。ちゃんと聞いてましたよ、あのクリスマスなんとかゴー。あ、
来たね、
前回の作品を大きく上回る大作なので、うん、今回は、うん、タラマさんの他に誰を飛ばそうとしてるのか心配です。いや心配です。かっこ俺さんイブ。これタラマさんっていうのはあれですね。
OTS ツーリーの女性ですね。シアさんが狙ってたやつね。
ガシラ聞いてましたか、うん、聞いてましたよ。番組終わりに荒垣さんちでテクリ派でもやりますか。入らねえよ。
何のテクリ派ですか。
荒垣さん。今このラジオネームダサいと思いました。トモキも
思ってないでしょ。
そっか、名付け親のモーリーさんにそれとなく上申しますいや上申します。かっこ雨は夜更けすぎに俺さん。
お
とりあえず木曜折り合わ限定から木曜限定ネームにします。んじゃまた、
ありがとうございます、
は
い、
マットオーバー町田 SS ってスピーディーワンダーさんなんだ
ね。だから
さようでございますね。
インディーおっとって言ってたんで。
メールお久しぶりですね。
お久しぶりですね。
ありがとうございます。
クリスマスレッツゴーレッツゴーは。
クリスマスレッツゴーね。はい。
先週も来週に続くっていう。
続く言
う
て
あのね、もうね、あまりにも対策すぎて、今俺の中で主人公たちが暴れ回ってるこいつらじゃじゃ馬になっちゃってるから、一回落ち着かして、いやお前らの行く道があるだろうって今言い聞かしてるところだから。
深夜さんの中であの話の主人公は誰なんですか。
マサルさん。
マサル。 とあれはなんだっけ、ほらもうほらもうほら忘れてる。
覚えて。里見とマサルの恋愛模様。
恋愛模様。
里見が渡辺直美みたいにぽっちゃりになっていく女に恋したマサルの話。
ちゃんと今完結で。のあのなんつエンディングはちゃんと考えられてるんですか。
考えられています。
そこに向かうための主人公が今暴れてるってこと。
暴れてる。
あのね、だからスピードワンダーさん改め、うん、町田さんからですね、まとも町田さんから、
う
ん、さては来週へ続くなってきてて、
そうそう
そうなんです。で
今の聞いてやっぱりって
誰 も, も、ね、あの触れないよう触れないよう
して、ね、いやでもね嬉しいですね、こうやってちょっと待ってくれてる人が
い
る。
いやいや引っ張りすぎでしょ確実に。
有蔵さんに関しては自然消滅で全然構わないよ。
なんでなんでちょっと待って、おかしいでしょ。
構わない。
せっかくだからマサルのマサルの話聞いてやってあげて。
全然構わないよということで
お願いしますよ。
クリスマスまでにはね、ちゃんとあれが終わらないと、うん、レッツゴーレッツゴーって言ってそのまま通り過ぎたらしょうがないですからね。
そうだよね。
うん、年明けたら意味ないですからね。
もう来年のレッツゴーになる。
来年のレッツゴー
ならんよ。もう誰も覚えてないよ。
よろしくお願いします。
はい、11月もさ半分も超えるのにさ、
特に超えたね。
なんかクリスマスの予定がまだ立たない。
いやそれわかん
ない。
クリスマスあれだよ。シアさんほらお笑いライブと、はい、あの尾瀬の大掃除があるから一人じゃないよ。
え、大掃除？
自分で25日にやりますって言ったじゃないですか。
24日は？
24日はオリジンお笑いライブです。でシアさんほら2年越しぐらいの音響ですよ。
いや4年越しぐらいだろ。
そんなにやってないですか。
お久しぶりですね。よろしくお願いします。ああ、そう
ですね。ちょっとね、あの今回検察さんがマネージャーの仕事で、はい、あのどうしても入れなくって、で最近は若手のあの渡嘉敷直孝がやってたんですけど、はい、直孝もちょっとあの調整が難しいって言って、うん、あのこっそりと深夜さんすいません、あのクリスマスイブに大変申し訳ないんですけれども。
本当は入れてたけどね。女の子と女の子で。でもほら友樹とかさ、あのいつもお世話になってるし、ね、ショーも出てるし、今回エモリも金城深夜もねやってもらったから
ね、
いいよ。ただね本当にね、何なんだ久しぶりだから。音響、お笑いの音響は本当ね難しいからね。
3日間ぐらい返事が来なかったわけ。
いや本当に怖くてどうしようかな。
そう、毎日深夜さんに「どんなです？どんなです？どんなです？」って言って、うん、あの お伺いをね珍しくしたからこう立てたんですよ、うん、いつも深夜さんメールなんで返さないのっていうのだけど、さすがにこれはなと思って、深夜さんどんなです？どんなです？ってずっと返して、やっと2年なんか久々すぎて不安ですがよろしくお願いします。
もう悩んでた本音も気持ちを添えて。
いやでもあの12月の、はい、お笑いライブもよろしくお願いします、はい、
毎年ね、まあ、今週末11月のがありますけど、
はい、もう明後日
12月も毎年盛り上がって超満員になりますので、はい、あの11月12月、はい、お早めに
予約を
よろしくお願いいたします。
さあメールいきましょう、う
ん、はい、お願いします、う
ん、味覚障害の深夜さんに、ともきーに、ひとみん。味覚障害じゃないかな。お疲れ、乾杯。ひふみです、ごっくんちょ。
お、ありがとうございます。
これ、読まれる頃はビールからジンのロックに変わってるかも。
結構飲んでるな。早いな。
してからによ、うんうん、FM 那覇は首里が本拠地さ。うん、だから、城西小学校の告知お願い、ごっくんちょ。
お
はい、女性小学校すぐそこのですね。
近く
竜丹池の
ところ、うん、あはは。
来たる、うん、来年の1月7日。うんうんうん、なんと俺の誕生日のその日に、昭和42年生まれの城西小学校卒業生の同窓新年会をいたします。
お
はい、もう一回言いますね、1月7日に城西小学校、昭和42年生まれの卒業生の方ですね、場所は雲寺リッチモンドホテルの1階にあるテラスブルー沖縄でございます。男子3500円、女子3000円でフリードリンク&フリーフード。
おお、お得。
すごい。
幹事は中村おさむさん、
おさむさんかな、
通称リー、通称リンタルコント分かるかな。詳細は誰かジリーに聞いてくれってなわけで、また近くなったらメールする。安静1時間まで、ちばりやごっくんちょ。
ありがとうございます。
安静時間までですね。
安静時間まで。
はい。
はい。
はい、ありがとうございます。
あの、ガナーベースのすぐ近くですね。
もう同窓会。
はい。
お正月からいいっすね。
僕もね、今回初めて同窓会の幹事、幹事というかね、まあ、そのメンバーになって。
これは何年生の小学校生、
小学校の時です。
へ、
でも中途半端な時期にやるね、27。
そうですね、まあでもね、なんかその担任の先生だった人たちとかをも呼びたいっつって、うん、もういろんな手当たって、その先生たちも連絡して、まあ、初めてやろうよっつって、中途半端なんですけど、本当、27の年での、まあ、新年会じゃなくて、忘年会をやろうっつってね、まあ、この間も、
あ、じゃあもうちょっとなんだ、
はい、そうなんですよ、
へ
え、なんかあるかもね、
初めて、うん、初めて、だから、その先生、担任の先生だった人とかが、やっぱ僕が今、このテレビ出たりとかしてるの見てくれてるみたいで、うんうん、なんかぜひ来てほしいって言われて、
はい、いいね、有名人、
いやいや、だからもう、
ね、
いやいやいや、
司会やるの？
いや、やらないですよ、うん、もう普通に飲みに行くだけですよ、居酒屋に。はい、だからちょっと楽しみですね。
同窓会なんて初めてなんで。同窓会なんてないな。
俺30の時にやってから西原の、はい、それからないですね。でもみんなにいろんな人に聞いたら節目でやるって聞いたから次40で絶対あるはずよって、
うん、なんか中高とかのやっぱ30でやるのかなっていうの。
30もないな、やってたのかな。30にはもうこっち来てたから、沖縄来てたから。
埼玉でやってんじゃない。
やってると思う。
埼玉の
こっそりと
実家には招待状みたいなの届いてるけど親が伏せといたんじゃないですか。もう行っちゃったしなっつって
寂しそうに
寂しそうに、
うん、はい、はい、ということで、まあせっかくのあれなの で、
そうですよ、ね、
沖縄のあれこの同窓会の呼びかけって、
はい、
びっくりするよね。あの垂れ幕とか、
そうですね、
コンビニのトイレとか
横断幕を使ったり、
なんかこんな携帯電話堂々と書いていいのかお前らって思いますけど。
まあまあでも、
ね、どんな
確かにすごいよね。あれ垂れ幕だって垂れ幕も結構お金かかる
わけ、うん、そうですね。だからその同窓会やるメンバーでお金出し合ってみたいな。
でも結局その番号がもう変わって繋がらない人のために
まあだからね、
あれですからね。
ですからね、うん。まあこれ見たら連絡ちょうだいってやつですけど、こんななんか不確定じゃないですか。
うん
う
ん、
かかってくるかどうかもわからないみたいな。っていう中で、よ、これを、だ初めて本当に沖縄の街歩いてる時に、何かなっていう、うん、この垂れ幕、街の中の本当に、森の中じゃないですけど。
うん、あれはすごいですね。あれでだから連絡来るんかなと思いますけどね。うん、
コンビニのトイレとかね、
うん、あと僕中学校高校が何期だったか分からんから見ても分からないと思います。
そうだね、
それはある、
うん、
なんか結構さ何期生って聞くじゃないですか、はい、なんかあ同じ学校だね、何期生何期生ですって、はい、自分が何期生だったかなってどこの小中高全部分かんないよ。
俺も分かんないよ。
俺中学校は分かるのか、新しい方だったんで。
へえ。
小学校が50何期生だったと思うんですけど、
うん、全然分かんない。
高校が分からん。
だって何年生まれでいいじゃんと、
う
ん、
まあまあそうですね、
何年生まれでいい、
昭和58年とか、
うん、53年、
はい、53年とか、まあ年齢を
53年結構話だなおい。
はい、ということで、
はい、まあ、もうそろそろお時間でございますけど、うん、あさって、
あ、待って、メールが来ました。
メールが来ました。
ともきさん、秋山さん、しんやさん、こんにちは。
はい。
ラジオネーム、万代です。
万代さん。
ともきさん。
ともきさん。
大盤グランプリ本戦出場、おめでとうございます。
ありがとうございます。
優勝を目指し頑張ってください。
ありがとうございます。
話変わって先日、
はい、
32歳を迎えました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。誕生日は深夜さんから感激のお誘いを受けてましたが、仕事が立て込んで返事も忘れ遅れずすみません。いえいえそんなことありません。また一年楽しく過ごします、
はい、
まずはあさってのライブ、そして翌日からの日付変更戦も楽しみにしております、
はい、ありがとうございます。
それでは放送頑張ってください。
なんで最後でむせたんですか。はい、ありがとうございます。お誕生日おめでとうございます、はい、
おめでとうございます、はい、
ね、今ありましたけども、うん、まあ、しげさんからもありましたけど今週末お笑いライブ、
はい、そうなんですよ、あさって18時会場19時開演ですね、
なりますので、
チケット1500円となっておりますので、どしどし予約してからよろしくお願いいたします。
今月の企画は、
ね、今月の企画は、オープニングがですね、ドラゴンエマニュエルが今回ゲストで来るので、はいはい、ドラゴンと一緒に大喜利しようっていう。
お、はい、珍しいね、 FEC さんが頭から絡むの。
そうなんですよ。じゃあ、 あれなんかがね、やっぱ
あれなんかが
ドラゴンエマニュエルはね、うん、なんかもう言うこと言うことを大喜利してくるんですよ。なんかコメントありますかって言ったら大喜利で答えてめっちゃ面白いみたいなやつなんで、もう一緒に大喜利やっちゃおうっていう感じになりまして、後半、最後のエンディングの企画は、まあ、オリジンでは鉄板企画でありますアフレコ対決が、はい、ありますので、ぜひぜひお楽しみに。今回もいい作品揃ってますので、はい、よろしくお願いします。
12月の企画は音響ありの企画にしたらいいな。ね、
いやだ。
はい、と、11月27日日曜日からですね、はい、はい、今週末から始まります日付変更戦、11月27日から12月の18日の3週間、平日が8時開演、土日が、2時と19時開演の全公演23公演、
はい、
はい、ございます。はい、こちら ABCDEF パターンの6パターン60作品皆さんにお届けしますので、はい、はい、まだまだご予約の方は受け付けておりますが、後半一気に予約が取りづらくなりますので、はい、なるべくお早めにご予約いただくか、
うん、
11月27日から12月3日の週がおすすめとなっておりますので、
本当に1週
今この時点でもこの週予定が空いてるなっていうところ、はい、確認じゃない、ご連絡の方よろしくお願いします。そうですね、
各演者の SNS に一声いただければ予約できますので、うん、はい、よろしくお願いします。
はい、旧具志川市の俺さんが、いらっしゃってますね、ツイキャスの方で。はい、荒川さん、大盤頑張って。
俺俺俺
と、ライブと煮付け変更戦頑張ってね。
煮付けじゃん、日付だよ。
ここからは煮付け、ここからは鍋みたいな。 変更線が、ね、ね、ありますので、
はい、
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。
おは大丈夫かな、
大丈夫でございます。さあ、この後リハーサルのともきと、
はい、日付変更線頑張ります。田中慎也と、
はい、劇団大阪秋山ひとみでした。
さよなら、またありがとうございました。
ありがとうございました。
来週から12月
この番組は良い品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けしました。